はい、それでは放送を始めます。進行は私木崎蓮斗です。どうもよろしくお願いします。本日も、当直室から生配信となります。この後10時ごろ一旦病棟ラウンドするので、それまでの間ですね、それより前に病棟から呼び出されることもありますので、その際は途中で配信を切ります。こんばんは、1号さん、どうもです。こんばんはです。4月12日金曜日、もうすぐ21時ですね。一番人がふわっちを見ない時間かもしれません。テレビだとか、ね、お風呂だとか夕飯だとか、まあ、金曜日は誘惑多いですからね。僕も普段ねあんまり金曜日は配信しないようにしてるんですが、たまらず今日は配信しました。やっぱりね、疲れというかストレスというか、まあいろいろ溜まってきてます。さすがに新生活始まって間もないけどさ、新生活、新年度、だいぶ疲れてきたな。初の1号嬉しいです。いや1号は最近結構誰でも取れたりします。うん、先生大丈夫、2号さんどうも。うん、まあ、そんな大崩れしてるわけじゃないんだけどね、なんか疲れもだいぶ出てきて、いやはやって感じです。3月は気張ってたんだけどさ、もうちょっとさすがに4月ぐらいから新天地でもう1ヶ月以上一応勤めてるんですけど、ちょっとねなんかだいぶ疲れが蓄積してきた感じがあります。このね、毎週金曜日の当直があるんですけど、これもなんか地味に疲れますね。先週も一回入ったんだけど、結構移動距離あるし、で先週一人亡くなるか亡くならないかっていうので結構対応がありましたしね。まあ今日は今のところ呼び出されてないんだけれども、割と思ったよりも忙しい病院かなっていう感じですね。少し慣れての疲れで、そうですね、気張ってたからね、意外と疲れてない、調子がいいなんて思ってたんですが、一月ぐらい経つとさすがにちょっと疲労感というか、特にこの1週間はねあんまりちゃんとこうぐっすり寝れてないんですよね。そういうちょっと睡眠が取れてないことも影響してそうです。いろいろ疲れが出てくるこの頃で、吐き出していきな、この部屋で私が許可します。おうおう、まあ、近況報告からいきますかね。近況報告って言っても時系列がだいたい今から過去に遡っていく感じにはなりますけど、今日は普通にパパ活しましたね。まあ、普段会ってる女性で何歳なんだろうね、あの人は多分40代前半の女性、未婚、スーパーのパート勤務かな。診断としては ASD ですね。なんとなく面白い人だからずっと月1か、まあ、2月に1遍ぐらい定期的に会ってるんですけどね。まあ別に人は悪くないんだけど、今日ちょっと朝早くてさ、向こうがなんか午後から仕事だって言うんで、じゃあ朝1で会いましょうって言って9時集合ねって言ってさ、ラブホ前に部活じゃねえんだから。いや本当になんか9時はね結構きつかったです。僕普段東京じゃなくて田舎に住んでて、で東京の歌舞伎町のラブホを9時に集合ねっていうふうに自分で言っちゃったんで、4時半ぐらいに起きましたね4時半起きで5時過ぎには出ましたね。部活じゃん。コロナワクチンの仕事やってた時もこんなに朝早く起きなかったですよね。 いろいろお元気そうで何よりね心配して損したって、 それで疲れたんかい、それもあります。遠足遠足は家に帰るまでが遠足です。セックスもしかりですね。朝からお魚、いやもうなんか朝やるもんじゃないよね、なんかつくづく思います。うん、ラブホテル出て外が眩しい時なんか違和感があるもんこれから太陽が真上に来るぞっていうさ、一番明るい時間帯になるわけじゃない、ちょうど9時に会ってさ、休憩3時間で入ると外が眩しいとすごい違和感がありますね。お相手の方もその後仕事で、どういう気持ちで仕事に行くんだろうね。まあでも清々しい感じで行くんじゃない。割といいセックスができるといろいろ前向きになれるしね。リピートはありそうですか。いやもうその方はもう多分2年ぐらい会ってますね。一番長い人だともう3年ぐらい会ってるんですけど、その人もなんだかんだもう多分2年ぐらい経つと思います。なんかいろんな男性と、ね、アプリで一応出会ってるんだけど、なんかなぜかリピートされないんです、私顔に自信がないんですっていう方、僕なんかあの綺麗な人とかスタイルがいい人とか胸が大きい人とかあんまり興味がなくてさ、誰からも相手にされないんですっていう人をちょっと相手したくなりますね。これは僕の出番かなって、なんかあの最後の砦みたいな、どの医者も全て断った心臓の手術みたいな、どの医者もお手上げだって言って、じゃあ私がやります、そういう天才外科医の気持ちですね。今日その朝から疲れるセックスな上にさ、あのお昼頃からあの映画を見ちゃったんですよ。見ちゃったっていうからにはね、結構大変な映画で、あの、ね、オッペンハイマーっていう映画を見たんですよね。これが調べていただくと分かるんですけども、3時間超えの超大作なんです。普通の映画2本分をぶっ通しで見る。まあ大変です。でしかもオッペンハイマーっていうのは、オッペンハイマーっていうのはその物理学者の名前で、原爆を作った指揮した、マンハッタン計画を指揮した天才物理学者なんですよね。もうその名前からしてさ、オッペンハイマーっていう名前からして絶対にエンタメ作品ではないじゃん。絶対に難しい、小難しい社会問題が入ってるじゃない。でしかも3時間でしょ。結構気合い入れないと見れない映画なんだよね。案の定やっぱ結構大変でした。メロンパンプレゼントしました。どうも4号さん、どうもです。それはネットフリックスでやってますか。まだネットフリではやってないんじゃないかな。あの映画館で見てきましたね。あの新宿の東宝シネマズで見てきたんだけど、まあまあ混んでましたね。割と7割ぐらい座席は埋まってた。中には若い男女のカップルで、ちょうど僕の後ろの席が若いカップルだったんだけど、まあ、断言するけどカップルで見に来る映画ではないよな。絶対にカップルで見に来る映画じゃない。 疲れちゃう。僕もなんか一日仕事した時ぐらい疲れましたね。うん、なんかアカデミー賞何部門受賞とかっていうさ、触れ込みで、要するにもう今現存する映画の中では一番いいみたいなさ、最高評価を受けてる映画なわけだから、みんなそれを聞いてね、ミーハーな人たちがこう吸い寄せられてくるんだけど、本当になんか後頭部をなんか金属バットで叩かれたような気持ちでしたね。なんか特にさ、絶対に原爆の話なんだからさ、日本人からしたらなんかこう悲しい気持ちになるじゃない、複雑な気持ちというか、うん、でやっぱり案の定ちょっと複雑な気持ちになりましたね。絶対にカップルで 見に行く映画じゃない、2時間でも時にはしんどい。そう、なんかこうアクションものだったらまだねいいんだけど、もうひたすらなんか公聴会のシーンとかさ、まあ、オッペンハイマーが結局ソ連のスパイなんじゃないかっていう疑惑をかけられる、そのシーンばかりがなんかこう差し込まれて原爆開発のがこれメインなんじゃないのって、なんか原爆開発のシーンもあるんだけど、それとまた時系列を同じくしてっていうかね、なんか並行して4つぐらいの時系列です、なんかこうローテートしながら進んでいくんで、もうわけわかんないんだよね。なんかだから多分劇場におられた方の多分9割以上の方は意味が分からなかったと思う、うん、僕も全部は追えなかった、途中でなんかああこういうことかって途中で分かったけど、でももう2回ぐらい寝そうになりましたね。そう、オッペンハイマーは結論から言うと見なくていいです。なんかすごい話題らしいよって言うけど、ゴジラマイナス3の方が1万倍面白いんで、オッペンハイマーは見なくてよいというのが今日の結論です。そう、僕の2時間をぜひね生かしてください。あ、2時間で3時間か僕が3時間かけてきて見てきたんで、皆さんは見る必要はありません。多分つまらないです。僕はまあね、原爆の開発シーンとかそのアインシュタインとの会話とかね、なんか心に残るシーンはあったんだけど、あとセックスのシーンとか、うん、不倫相手が死ぬシーンとかね。そう、オッペンハイマーはなかなかの女ったらしでさ、またそこら辺のセクシュアルなシーンもバンバン出てくるわけですよ。だから家族でも見れないし、カップルでも見れないし、なかなか深刻な映画でしたね。それかな、今日すごい疲れたって言ってるのは8割ぐらいそのせいかなって気がします。で、帰りの電車の中で YouTube 見たら高須幹也先生もしんどかったって同じ感想の YouTube の動画が上がってて、ちょっとほっとしましたね。さすがにしんどかったみたいな私が見てもよく分かりませんでしたみたいな感想を言ってて、あ、俺と同じ感想だ、よかった。サンドイッチプレゼントしました、どうも。友達が病院に行ったら医者にそんなしょうもないことで病院来んなよ、医療費の無駄やがなと罵られたんですけれど、先生もこれは医療費の無駄って思う時はありますかと。結構その身体科の先生はズバズバズバリ言うわよって感じなんだけど、僕ら精神科医はね、結構そういう患者さんをメインに扱ってるので、俺も耳を疑ったことがあって、まあ本当に反面教師にしてる精神科医なんだけど、ぐじぐじ言ってんなよ、それ気のせいだから気のせいだからさとかっていう声が隣の診察室からそういう先生の声が聞こえてきた時があって、その時はちょっと耳を疑いましたけどね気のせいだから、それ気持ちの問題だからね、だから薬飲んだって治らないからとかっていう治療説明の声がさ、でかい声が聞こえてきて、その時はちょっと耳を疑いましたね。その気のせいだっていうふうに他の内科とかさ、外科で言われてきた患者さんを僕らは見るわけだから、僕らがサジを投げたらこの人たち終わりなんだよね。そう、 僕はそういうつもりで、あ、きっと内科とか外科で異常ありません、心電図取ったけど何も問題がありません、異常ありません、 CT も MRI も問題ありません、血液検査も異常ありませんって言われて、あの医療ってクソだなとかさ、医者って結局クソだなっていう人が最後精神科に来るんですよね、うん、鼻からね、もうあのいきなりアウェーみたいな、患者さんももうなんかこう腕組みしてね、鼻息荒くして精神科に来るわけよ、もう誰も見てくんないんで、あの来てやりましたよみたいなさどの医者も相手にしてくんないんで、まあ精神科医だったら話聞いてくれるかなと思って来てやりましたみたいな、鼻から喧嘩腰で来る方もまあまあいらっしゃいます。で、僕らはそういう人を相手にしなくちゃいけないんで、あの辛いんだけれども、まあ、それを言っちゃおしまいよね、うん、気のせいだからって言っちゃおしまいよ、もうそれは仕事にならない。お久しぶりです、どうも。そう、どんな映画か逆に気になる。映像はすごい綺麗だった、あのクリストファー・ノーラン監督っていうだったよね、あのインターステラーとかインセプションとかの映画の監督だから、なんか映像と単体として見たらすごい綺麗なシーンがたくさんあって、めちゃめちゃ金かかってんだろうなって思いましたね。うん、あのアイアンマンのね俳優さんも出てくるし、ボヘミアン・ラプソディのあの男性の俳優、主人公の俳優も出てくるし、もうとにかく超有名な主役級の俳優がバンバン出てくるから、あのあめちゃめちゃ金かかってんだなっていうのは分かりましたね。ただとにかく長い、あの映画の3分の1で良かったんじゃないかなって気がする。3時間は長すぎるね、1時間にまとめても良かったんじゃないかなって、それぐらい疲れちゃった。スルーで、いやいや、こんばんは、どうも、久しぶりです、どうもです。そう、ピザありが、あ、ピザじゃない、サンドイッチありがとうございます、答えてくださりありがとう、どうもどうも。そこでも最後の砦なんですね。うん、最後内科医の先生が紹介状を投げてよこしてくるかです。問題ありませんでした、本人が受診を希望されてるため診療情報を提供いたします。内科の先生たちの投げやりな紹介状が届くかです。最近見に来れなくて Spotify 聞いてました。うん、僕も最近あんまり Spotify ももう熱心に作ってないですね。どうしようかなって、とりあえずなんか惰性で、うん、惰性でとりあえず Spotify にアーカイブ残してるけど、あんまり聞かれてる感じも正直ないんですよね。で、あと今ね Spotify がなんかダメなんですよね。なんか YouTube とか他のサイトに比べると全然レコメンドしてくれないし、全然プッシュしてくれない。でとにかくあのフォーマットっていうのかな、見づらいですよね。 YouTube とかってサムネがあったりとかね、おすすめ機能がついてたりとか、なんか倍速で再生できたりとかさ、字幕がついたりとか、非常にリッチな機能がついてるくせにというか、それに対してSpotify は何もしてないじゃない、この1年間とか2年間なんか文字起こし機能がつきましたっていうけど、大した文字起こし機能じゃないし、結構最近その Spotify とかポッドキャストに失望してんだよね。あ、これは伸びないんじゃないかなって、うん、で結局なんか今考えてるのは YouTube に結局アーカイブを残そうかなって今考えてるんですよね。もう今更なんだけど、 YouTube に丸々アーカイブを残すんじゃなくて、ダイジェスト版みたいなものを作ろうかなと思って、例えば1時間半をバーンとこう YouTube に載せても多分再生数って10いかないと思うんですよ、うちの放送って。で多分見る人もいない、まあ、だったらもう思い切って1時間半の配信を10分にまとめましたっていう、まあ、切り抜きっていうとなんか1分ぐらいの、ね、ショート動画だけど、まあ10分ぐらいのダイジェスト版を YouTube にアップロードする形で、まあ、Spotify は適当にアーカイブ垂れ流していく感じでちょっとやっていこうかなって今思ってますね。別になんか10分の動画作るの大した手間じゃないんですよ。 配信終わった後の15分間をちょっとこうちょちょっとこう一手間加えれば割と簡単にアーカイブダイジェストって作れるんですよね。うん、自分が何話したかっていうのを覚えてる間にさ、その一番記憶に残ってる15分使えばそんなに手間いらないので、まあ、だったら YouTube にとりあえずどんどんアーカイブ残してってダイジェスト版で残してって、うん、でそっちをなんか配信プラットフォームにしていくかですね。最近そんなこともぼんやり考えてます。全員集合が終わる時間、パンアイテム揃いました。あ、どうもです。なんかパン特集やってたみたいです。ヘンチケどうも。 Spotify 聞いてますよ。あ、本当に、まあ、Spotify はまあ本当に一瞬でアーカイブ残せるから、あれはあれで適当にダラダラ保存してって、まあ、YouTube はちょっとだけね、一手間加えてダイジェストをアップロード。先生は怪獣というアニメは面白いと思いますか？思います。うん、藤原竜也版の実写版の方もなんか見ましたよ。怪獣1、怪獣2とかさ、怪獣ファイナルとか、なんかアマプラに上がってたのなんか見た記憶があります。YouTube に、まあでも YouTube も今更だよね。なんか令和6年に YouTuber になりますっていう感じじゃないよね。どっちかというともう下火だし、ピークを過ぎてるね、ピークアウトしてるサイトですよね。だからあんまりそれ、ね、YouTube も気が進まないんですよね。今更感がすごいね。だから今動線としては YouTube ショートを作りたいんですよね。YouTube ショートで、あ、なんかこの声いいかもって思ってくれる 4,50 代の女性をちょっとこうターゲットにしていこうと。だから YouTube ショートでちょっと食いつきがいい人にこうダイジェスト版を見てもらって、あ、ダイジェストもいいなってなってもらったらこうふわっちに来てもらうっていう、そういう動線をね今ちょっと確保したいなと。でその中で、あ、なんかこうエッチなの好きだなっていう人をさらにこう囲い込んでいくみたいなさ、そこまで今考えてます。導線を引いてます。導火線を。なんかこのパパ活いいかもって大すごい囲い込み量ですよね。そう、囲い込んできます。でも多分なんかこのパパ活いいかもってなる人は多分いないと思う。せっかく食いついてもパパ活っていう話題が出ると急にフォロワー減るもんとか閲覧数減るもん。ブランディング的に多分ずっと失敗し続けてるんだよね、この4年間ぐらい。特にこの最近の3年間ぐらいは。人気出たいんだったらパパ活なんて言わない方がいいね、まともな医者が。ポッドキャスト聞いてる？まあ一応のね、大した手間じゃないから今後も続けていこうと思うけどね。そのポッドキャスト経由であなたの配信知りましたっていう人が今までまだこの2年間ぐらいで一人もいないんだよね。さすがにちょっとなっていうさ、コスパが悪すぎるなっていうのはちょっと気になってるんですよね。なぜパパ活してるんですか？パパ活はね、もうこれも話すと長くなるけどね、パパ活を大々的にやろうって思ったきっかけが、まあ、彼女と別れたことなんですよね、まず。で彼女とは多分もう 5,6 年ぐらい付き合ってたんだけど、まあ、そこで本当に自分がもうその恋愛だとか、あるいはもうこの結婚生活みたいなものに向かないんだなっていうのをもうなんか嫌というほど認識したんですよね。だからもう異性関係そのものからもう撤退した方がいいんじゃないかな。もう自分は本当に向かない。その相手も幸せにできないだけじゃなくて、僕自身もすごい自信を失って、本業の医者に差し支えがある、もう医者も続けられなくなっちゃうぐらいちょっとこう自信がなくなっちゃうんで、まあどうしようかなっていう思い悩んでた時期があったわけです。でまあそこから話すとなんか3時間ぐらいなっちゃうので、まあ すっ飛ばして結論だけ言うと、結果その結果、まあ、パパ活っていう形で異性交流は続けていこうと、まあ、それがなんかね自分の自信を取り戻すきっかけになったんですよね。で僕最近パパ活じゃなくてなんかこうフィールドワークとかさ、そういう言い方をしてますね。いろんな人の人生を知りたいなって。なんかあのテレ東の番組とかでさ、あなたの部屋についてっていいですかみたいな番組あるじゃない、もうあれみたいなもんですよ。そうやって自分自身も当事者として巻き込まれながら、いろんな人の人生をちょっと垣間見ようっていうね、そういうフィールドワークです。あの民族学者だと思ってください。で最終的にあの柳田邦男みたいにあの本書きますから、それまでちょっと待っててください。メロンパンプレゼント、どうも。そうフィールドワークの研究成果をねちゃんと本にまとめる。でもパパ活スタンスはガチ恋対策に効果ありじゃないですかと。うん、だから本気のなんかこう好きだっていう感情を向けられるのも僕としては辛いんですよね。まあ、そういう意味である意味ちょっとこう女性に対して予防線を張ってる、まあ、これはお金の関係ですよっていうことをもう明示する、うん、まあ、そういう狙いももちろんありますよ。でもそれってひどいって思う人もいるかもしれないけど、そうじゃなくて向こうもその方が楽なんですよ。女性も別に僕以外にもたくさんのパパがいて、パパだけじゃなくてセフレもいて、彼氏も 2,3 人いてみたいなさ、そうやってなんか小皿、なんて言うんだろうな、小鉢をたくさんかき集めて一食にするみたいなさ、一つの定食を作るみたいなまあそんな世の中に女性もいるわけです。別に男だけじゃなくて女もそういう人がいて、でそういう人と僕と、まあ、たまたま反りが合うねっていう話なんですよ。向こうも別に本気で何か巻き込まれたいとか巻き込みたいと思ってないし、僕もそこまでの覚悟がない。じゃあ完全に体の関係か、ね、心の関係ゼロかっていうとそんなことはないんだよね。これも僕の発見だけども、まあ、人にもよるのかもしれないですけど、いいセックスができるといい会話というかね、なんかいい昔話ができるんだよね。まあ本当に下品な話ですけども、なんか膣圧高いねっていう気づきがあったとするじゃない。すごい締め付けが強いけどなんでみたいな話になるじゃない。そうすると昔バスケ部でとかさ、そういえば小学校の頃なんか往復で20キロ歩かされてとかさ、なんか長距離の遠足が6年生の頃あってねみたいな昔話になるんですよねその地域の遠足すげえなみたいなさ、過酷だねみたいなさ、帝国陸軍みたいだねみたいなさ、なんかその話が妙に盛り上がったりするんですよね。僕はなんかそういうちょっとした小話を聞くのが好きなんですよ。その人が一体どういう人生生きてきたんだろうかって。向こうもね、なんか多分女性の本能なのかもしれないけど、ちゃんと丁寧に気持ちよくしてくれて、でガシガシガシガシその強くなくてさ、あの丁寧に丁寧にすごく優しく刺激して気持ちよくして生かしてくれる男性に、あのちゃんと心を開いてくれる人が多いですね。逆に多分潮吹かせようとしてさ、ガシガシなんか AV の真似してやってるやつには多分興ざめするんだろうな。多分そういう男にはあんまり大して心は開かないんだと思う。僕は幸いそういうセックスの才能が多分ちょっと人よりもなんか抜きん出ていた部分があって、そう自分でもそういう才能があるって気づかなかったんだけど、そういうパパ活をやり始めてなんか悟りましたね。あ、自分はそういうことなんだ、自分にはそういう才能があったんだなって。だからもしセックスがオリンピック競技だったら、多分結構日本代表の候補にはなってると思います。そう、強化合宿とかに呼ばれるぐらいの逸材だと思う。代表選手になれるかどうかの瀬戸際。で実際に本戦に出場してさ、代表選手として出場したら、多分こう地元の公民館とかで地元の応援団が組まれてさ、パブリックビューイングとかになるんでしょうね。 パパリンピックパパリンピックがあったら結構金メダル候補ですよね。日本一の世界一のパパを決めよう。なんでパパを決めようって。こういうことを言ってるから荒らされちゃうんだよ。先生こんばんは。どうもこんばんはです。メロンパンプレゼント、メロンパンどうもです。先生、私はいろんなことを冷めて見てしまうというか、熱くなれなくて冷めています。これは問題なことですか。例えばなんか具体的にどんなことを冷めて見ちゃうんですか。パンアイテム揃った。おお、ありがとうございます。エンチケども、先生はぶっちゃけ不倫ってありですか。どうなんだろうね。結局だからさ、実際に会ってみたら既婚者だったっていうことがあるんだよね。だからもうそれって不倫じゃないですか。で、僕は会うまでそれを知らされてないわけ。で、結果的にそうなっちゃって、いやどうなんだろうな、この人はちょっと危ないんじゃないかなっていう人は何人かいますよね。その僕はその人のものを奪って燃え上がりたいタイプじゃないんだよね。そういう危険を犯してハラハラドキドキしたい、火遊びしたいっていうタイプじゃないんだよね。極力あんま危険を犯したくないし、別に全然興奮しないんです、そういうことでは。僕はもうなんか5分間で320万溶かしたFX の方がはるかにあれだよね、興奮したよね。はるかに危険を犯してるし、実際に気を失ったしね、あの時2022年の9月22日。最近また円安が進行してますでしょ。今週の水曜日の9時半にアメリカの CPI が発表されて、僕実はずっとそれ見てたんですよね。 FX のチャートずっと見てて、ドル円で152円の大台を突破して、破られて153円台まで一気に突き抜けてるのをずっと見てたんですよね。その時もちょっともうなんかめまいがしてきてさ、もうなんでかっていうと、これ為替介入来るんじゃないかっていうふうに思っちゃって、そしたらもうなんか目がギンギンに冴えて寝れなくなっちゃったんですよ。なんか多分思考としては、そのここで152円突破して、で153円も一気にこう突き抜けて行った時に、あれこれ為替介入があるんじゃないか、だとしたらこれ売りから入ったら、ショートから入ったらめちゃめちゃ取り返せるんじゃないかって、未だになんかね、まだね取り返そうとしてるんですよ。人間の脳って怖いなって、一回頭の中に回路ができると怖いなと思うんだけど、その為替介入で僕大負けしてるから、為替介入で取り返そうっていう、なんだっけ、水原一平じゃないけどさ、ギャンブルの負けをギャンブルで取り返そうみたいなギャンブル依存者みたいに、為替介入で失った金を為替介入で取り返そうとしてるんですよね、未だに。だからそういうリスクの高いイベント、そのめちゃめちゃデカめの経済指標の発表の日になると、僕やっぱりドル円見ちゃうんですよね。で150、案の定153円台まで一気にこう突き抜けてった時に、本当に動機が止まんなかったですね。夜11時になって12時になって0時になって1時になって、いやこれこのあと為替介入あるんじゃないかと思い出したら、もうなんか夜寝れなくなっちゃってさ。だって気づいたらどんどん円安が進行して上がっていくんですよ、ドル円チャートが。でもしここで眠いやって言って寝たら、その5分後に為替介入があるかもしれないじゃない。自分はみすみすのチャンスを逃しちゃうわけだよね。最近それもあって、なんか変に夜更かしになっちゃって、なんか3時ぐらいまで寝れない日があってさ、水曜日とか木曜日とか、なんかだからそれで最近4時間睡眠がポンポンと続いて、で今日ね4時起きとか5時起きとかじゃないですか。 なんかずっと寝れてなくて、なんかぼーっとしてるんですよね最近。一平じゃん、あいつ悪いやつだな皆さん僕の分析聞いてたでしょ。そう、まず初めに自分はギャンブル依存症ですっていうふうに病名を告知するようなやつに絶対いいやつはいないって僕ちゃんと言いましたよね。だからこの人意外と見た目よりも悪い人なんじゃないかって思ったんですって、僕結構前に僕の分析結果を伝えたと思うんだけど、その通りになってるよね。悪いやつだ。学校の行事で盛り上がることができない、冷めてみちゃう。盛り上がることができない。なんか他に気になることがあるってこと？まあいろんな理由があるよね。うつ病の患者さんで特にあるのがそういう意欲の低下、ね、興味とか喜びの期待の喪失。普段だったらギターが好きだとかさ、バイクに乗るのが好きだっていう人が全然全く楽しくないみたいな。まあ、うつ病の人にもあるし、統合失調症の人にもありますね。なんか現実感がないとか、心が平板になってっちゃう無意自閉的な人たちとか、あと僕みたいに睡眠不足でね、もうそもそも反応性が落ちちゃってる人とか、頭が回ってない人たちとか。ギャンブルで負けたお金はギャンブルで取り返すって失った人は絶対考えていますよねと、私も気持ちが分かります。まあ絶対とは言わないけどね。でも一応 DSM-5 のギャンブル障害の診断基準の一つに入ってます。別にそれが満たされないからって言って診断されないわけじゃないんだけど、一応その主要な症状の A 基準とかで上がってる症状の一つだった気がしますね。僕も全部暗記してるわけじゃないけど、そう、人から金を借りるっていうのも A 基準の主要な症状の一つだね。あと自分がギャンブルをしてるっていうことを人に黙ってるっていうのも診断基準のその症状の一つだね。今日はうつが来て頓服でコントミン飲みました。久しぶりのうつの波に飲まれた。あらま、なんか唐突にやってきたりね、なんか急にあったかくなってきたりするとなんかね、突然死にたくなったり。特に4月ってさ、なんかみんなテレビとか見てもさあ新生活が始まりました、皆さん桜の季節ですねみたいなさ、なんか前向きな、変に前向きな人たちが多いじゃない。新しいことにチャレンジするにはうってつけですよねこの時期はねみたいなさ、皆さん応援してますみたいな、なんか変に背中を押す人たちが急増するじゃないこの時期。で、うつの人にとってそういうのって辛いんですよね。頑張りたくても頑張れないわけで、それで頑張れ頑張れとかさ、うるせえって感じだよね。だから全員死ねっていうふうに思ってていいと思います。まあまあ死ねって思わなくても無視していいと思います。その背中を押したい人たち同士で勝手にやってればいいんで、4月だろうと5月だろうと8月だろうとさ、11月だろうと同じ1ヶ月ですから、あんまり4月だからっていうふうになんか気負わない方がいい気がする。ただのね、12ヶ月のうちの1ヶ月に過ぎないんで、あんまり4月っていうものになんかそんな特別な考えは持たない方がいいと思いますね。淡々とやっていけばいい。僕も最近なんか淡々としてますね。別になんか 新生活の皆さんとかっていうふうにさ、そういう話題とか言わないじゃない。オッペンハイマーとかの話しかしないじゃない。そう、僕は基本そういうふうに1年間を通じてあまり季節感を作らないっていう主義ですねもみじ写してるぐらいだから僕の中に季節感はない。嫌でもね、季節感ってこう日常生活に侵入してきますから、我々の心の扉をこじ開けてくるからね、やめてほしいですよね。部活もガチ組になれない、本気になれないってこと？冷めて見ちゃうってそういうことか。まあでもそんなもんなんじゃないのかな。 まあなんかあるんじゃない。なんか本だから世の中で流行ってるものとかにたまたま興味がないだけで、本当は世間誰も興味持ってないものにあなたはなんか逆に興味があったりするんじゃない。これは実は私好きなんだとかさ、なんかあのよく梱包で使われてるあのプチプチをずっと潰してるのが好きなんだとかさ、なんか足の皮を剥いてる時が幸せなんだとかさ、僕みたいにパパ活してる時いいなとかね。パパ活で何が一番いいかっていうと、別れる時に女の子が手を振ってくれることだね、うん、結構別れるんだよね。金目的の人は割とスーッとどっか行っちゃうし、ちゃんと目を見て手振ってそれなりに愛想を振りまいてくれる人にはなんか逆にこっちから感謝したいですよね。あんなんで喜んでくれて嬉しいな。優しいお言葉ありがとうございます。いやいや僕もあね、うんまあ、桜見てるとちょっと辛くなるんですよね。うん、別に自分が何かこう進化してるわけじゃないしさ、何かにチャレンジしてるわけじゃないんで、器根性で直せと昭和初期の老人に昔言われてた。うん、まあ帝国陸軍の生き残りでしょうね。友達が転職したり新生活を送っている友人を見ると自分は廃人だなぁと実感して自分から逃げたくなります。ありますよね。うーん、まあその人にはその人なりの人生があってその人のルールにのっとって生きてるんで、まあ、そこと比べないことでしょうね。うーん、あなたにはあなたの戦う場所があって、そのねあなたに適応されてるあなただけのルールの中で今一生懸命頑張ってるわけだから誰とも比べられないですよね。最近あんまり配信しなくなって、なんかこうなんでうちの配信には人が来ないんだろうとかコメントが流れないんだろうとかね、なんかこう他の配信と比べるっていうことが最近本当になくなって結構楽になりましたね。本当に話したいとき急に枠取って言いたいことはって言って枠を切る。でその後はもう配信のことをすっかり忘れちゃう。でまたたまに思い出してやるっていう感じにしたらめちゃめちゃ楽になったよ。うん、やっぱり人と比べるっていうのが自分を辛くしてたんだなと思いますね。認知行動療法でいうところの認知の歪み、自分を苦しめている、まあ、心のフィルターみたいなものですよね。人と比べる。最近配信してなかったんですか。まめにふわっち見てたんですけどなかなかやってなくて寂しかった。そうだね。やってるとしてもちょうど仕事終わった後の夕方とかが多かったですね。あんまり9時10時はもうやらなくなっちゃいましたね。うん、この月曜の当直とか金曜日の当直ぐらいですね、やるとしたら。でもなんか僕体調崩してなんか配信もできないぐらいとかさ、なんか急になんか今までの話、ね、配信で話してきたことが恥ずかしくなって配信しなくなっちゃったとかそういうことは一切ないですね。ただ単純にあんまり興味がなくなったんだよね。それよりもやりたいことが出てきてさ、本を読んだり、まあドラマは見てないか、まあなんか映画を見たりね、うん、あとは普通に YouTube をダラダラ見たりとか、割と最近はその情報をインプットする方に集中してて、あんまり僕の中でこれをぜひ伝えたいとか世に問いたいみたいなメッセージがあんまり湧いてこないんですよね。あんまりその必要性を感じてなくて穏やかな感じ。母親との関係も、まあ、この間そのちょっと言い合いになってさ、ババア死ねよみたいな口論に一回なったんだけど、まあ、あの後普通に謝って、 まあそれはそれで、うん、母親もまあ私も悪かったからみたいな感じで謝って、まあそれで一件落着ってことで特に大きな問題にはなってないし、弟も専門学校の入学式が終わって、あのなんかオリエンテーションみたいなのも無事に行けて、まあなんか今週も普通に、寝坊せずにね通ってるみたいなんで、割とうちの家族も、うん、入り方としては悪くないですよね。新年度母親もずっといじめをなんかいじめを受けてたなんかスーパーの仕事を辞めてなんか嫌な先輩にあの床拭きやってろって言われてなんか3時間ぐらい冷たい雑巾で寒い中冬場になんか床掃除させられて辛いみたいなことずっと言ってたんだけども、その現場辞めてで今なんかまた営業の仕事に戻ったんですよね。うん、なんか不動産なのかな、僕もちょっとよく分かんないんだけど、なんか売る仕事、昔若い頃あの保険の仕事を販売の仕事やってたんですけど、保険じゃないのかな、なんか不動産の販売の仕事について、うん、でそれがなんかあの なんていうの新入社員にしてはあの驚異的な数字を今叩き出してるらしいんですよ。月に1件取れたらいいのが今週に1件取れてるんだって、うん、あの周りの先輩からそれで逆に今いじめを受けてるっていうぐらいなんか圧倒的な業績を今 なぜか今母親は叩き出していて、割と母親も機嫌がいいんですよね、うん、で僕も なんかこう力仕事とかよりかは母親ってなんか、まあ、まあある意味でちょっと痛々しいんだけれども、人になんかこう人の心につけ入るというかなんか取り入れる天才的な部分があるんですよね。うん、それが職業的に生かされるのが多分営業とか保険の販売員とかなんだと思うね。あ、なんか人の心の隙間に入るのがうまいんだよね、あの人は。口がうまいんで。で割とちょっとここね、自分よりも年上の高齢者向けのシニア向けのそういう販売とかにまあ向いてるんでしょうね。うん、まあそんな感じで割と穏やかな、うん、感じで4月、3月、4月は迎えてますね。割と天候の方がね、なんか横殴りの雨だったりとか嵐みたいなね日もありましたけども、割と心は実は平穏な感じでずっと来てます、うん、そんなにご心配は今のところいらないかな。で僕の最近の興味関心としてはあの認知行動療法ですね。うん、まあ、最近それ系の本とか、あと大野豊先生っていう日本に認知行動療法を持ち帰ってきたあの第一人者パイオニアの先生がいるんだけど、その大野先生のホームページとかで公開されてるいろんなあの教育系の動画があるので、それをなんか勤務の合間にチラチラ見たりとか、うん、どういうふうに実際認知行動療法って自分の外来に取り入れたらいいんだろうかみたいなさ、実際に自分の外来でもあの今実践してるんですよね。強迫性障害の患者さんと適応障害の患者さんに今1名ずつ CBT を適用してて、まあ、まだ導入したばかりなんでちょっと どういうふうになっていくかわからないんだけど、うん、なんかそれを今また、どう転んでいくのかなって、うん、まあ、できれば、まあ、2人とも僕はあんまり薬必要ないんじゃないかなと思ってる患者さんなんで、できればその認知行動療法 CBT だけで、薬はなしでなんか見ていけたらいいななんて思ってるんですけどね。割と今現実の方がそういう感じで面白いですね、うん、誰かにこう褒められたりとか、あの急に巨万の富を得たりとか、フォロワー数が一気に増えてバズったりとか、そういうことではなく、本当にただただあの地味な作業というか地味な日常ね、あ今日は本が20ページぐらい読めたぞとかさ、あ今日の患者さんは結構表情明るかったからよかったなとか、もう本当に自分の半径3メーター以内の人生を今結構愚直に生きてますね、うん、それで人に認められようとか地位とか名声を手に入れようとかね、モテようとかっていう野心はもうほぼゼロですね。でも目の前のことをなんか一個ずつやっていくっていうのが今なんか僕は割と楽しいので、 配信なんかもだから、まあそこまで今したいって感じじゃないかな。別に承認欲求とかが高まってるわけでもないし。こんばんは、お疲れ様です。どうもお疲れ様です。あと10分ぐらいしたらちょっと病棟の方に行くので配信は終わりますね。1時間以内に配信は終わります。なんか夕方とかおっしゃってました。 Spotify で聞いてもしかしたらと覗いたら配信やってたので嬉しかった。霊感だね。なんかたまにそういうのあるよね。なんかあの人今配信してる気がするって、まあ、そのレベルになったらもううちの仲間です。僕の配信の仲間だね。そう、僕の配信したいな、話したいなってタイミングがこうビビッとね、電波をキャッチできるようになったらもう一級のリスナーですね。霊感だね。また配信してくれますか。まあ、今日はもう終わりだな。今日はおしまい。で、明日は多分配信しないですね。やるとしたら日曜日。時間は分かんないです。またちょっと霊感で受け取ってください。午前やるかもしれないし。お久しぶりです。どうも。今日はもう配信終わりで、次は月曜かな。いや、それも未定ですね。まあ、日曜はやろうと思いますけど未定です。勤務医でも本や YouTube で得た知識を患者に取り入れるって可能なんですねと。マニュアル通りにやってないとダメなのかと思っていました。なんかね、その YouTube じゃないんですよね。大野豊先生はなんかちゃんと治療者向けの教育系の教材を提供してるんですよ。もちろん患者さん向けの柔らかいね、やわい系もあるんだけど、一応医者と臨床心理士を対象にした教材なので、そんなに柔らかくはないです。だからちゃんと実践しようとすると難しいね。1本の動画も1時間を超えるし、スライドの量もたくさんあるしね。みんな熟女霊感でそうですね、苦笑い。先生が苦笑い。でも医者って言っても結局、まあ自分で本で学ばないとさ、上の先生が手取り足取り教えてくれるっていう世界じゃないですから。まあ、強いて言えばやっぱ職人の世界ですよね。大工さんとか漁師さんとか、まあ、金属加工のね、ああいう町工場の方とかと同じですよ。基本はもう先輩の真似をしたりとか、あるいはもう誰も教えてくれないんで自分でネットで調べたり、あるいは本を高いちょっと高価な本を買ったりして、あるいは論文を読んだりして自分で勉強するしかないの。でそれを自分の外来に取り入れながら、まあ、取捨選択してね、まるっきりその偉い先生のやり方は取り入れられないから、その部分的に取り入れながら自分の外来を完成させるしかない。一丁前リスナー目指します。ぜひ霊感を鍛えてくださいね。少し水こぼしました。いや、さっきなんか歯ブラシしたんだけど歯磨き粉がね服についてるのに今気づいた。恥ずかしい。このあと病棟行くのに。こんばんは。どうもこんばんはです。論文見るの好きそう先生。いや、僕嫌いだったんだよね。英語とか嫌いだし、でも最近チャット GPT とかでさ、割と言語の壁が取っ払われてね、普通に論文の文章とかをさ日本語で訳してとかってやるとかなり正確に訳してくれたり、結構ね英語の先生みたいに僕最近チャット GPT 使ってて、 そうするとなんかね楽しくなってくるんだよね。英語の論文とか英語の記事とか、僕だから最近朝まずパソコン立ち上げたら Google のあのアメリカ版の Google のトップページ開いて英語でニュース見てますね。だからプライムミニスター岸田とかさあの岸田さんの記事とかは普通にあの英語で読んでます。最近はあんまり日本のメディアにじゃなくて極力英語で読むようにしてるね。最近大谷のニュースとかあの一平のニュースも大体英語になってるので、外国の方が記事詳しいんで日本よりも。英語がねそう多少心得があるんですよ。だからまあぶっちゃけオッペンハイマーも難しかったんだけど、でも半分ぐらいはね聞き取れましたね、あの僕でも。だからなんか多分ね英語が全く分かんない、字幕しか読めないですっていう人は本当に辛い3時間だと思う。だってずっと文字を読み続けないといけないし、しかも早口だしね。で僕まあなんか半分ぐらい別に字幕見なくても大体は意味が分かるんで、まあ多少マシでしたね。で結構字幕適当なんだなって思いましたそうやっぱり普通に英語で聞いた方が内容が理解できる。病棟はそうです、精神科ですね。一応月曜と金曜に別の病院の別の精神科の病院の、当直バイトに入ってます。大丈夫ですよ、私は白衣に運皮がついてましたから。あらま、それは運がいいですね、運皮だけに。先生ってバイト、そうこれが今日バイトです。毎週そのこの金曜日の当直だけ外勤してて、英語はそうちっちゃい頃ねアメリカに住んでたからね、うん。先生は好きな名言とかありますか？難しい質問を、あんまりそういう言葉に支えられてる人間ではないかな。でも最近そのチェーホフだったかトルストイだったか忘れたんですけど、あの なんだっけな、なんかいい家庭は大体同じようなもので、でも不幸な家庭というのはそれぞれに不幸であるっていう、トルストイだったかな。そう、幸福な家庭は大体同じようなものだが、不幸な家庭というのはそれぞれに不幸なのであるっていう、そういう言葉があるんだけど、それが最近好きだね。金曜は外勤。アメリカのどこに住んでたんですか？アメリカのダラスとロスに2年半ずつぐらい、トータルで5年ぐらい住んでました。エリート街道ですね。いやいや、で中2で日本に帰ってきて、そっからはこう引きこもり状態だね。先生お疲れ様です、お仕事頑張って。うん、どうもです。塾上は海外の人も好きですか？そうだね、海外塾上も好きです。ダラスとロス、中学で日本帰ってきて日本語喋れましたか？ロスでは日本人学校に通ってたんですよね。うん、だから日本語は結構いけました。はい、じゃあそろそろ終わります。今日はこれまでです。どうもお疲れ様でした。お送りしましたのは木崎蓮斗でした。すごいな、いやもう昔の話です、お恥ずかしい限りで。また来ます、ぜひお越しください。皆さんの霊感をね信じています。はい、じゃあ失礼いたします。